高橋さん、今回のオーストラリア遠征ですけども、どうですか？もうほとんど終わりますけれども、思った通り行きましたですか？
試合とか勝てるかどうかわからないし、どういった相手かわからない中で、今回初めて1勝を挙げることができたっていうのは、すごい嬉しいことで、そこに関しては思い通りにいったかなと思います。
はい。どうですか、勝利の感じは。
やっぱ、スコアが70対71っていう、すごいギリギリでの勝利だったんで、自分はその勝利した瞬間、その相手のラックマンの、膝が、その溝内に入ってしまって、その勝利した瞬間にグラウンドに立ってなかったんですけど、その笛の音と、そのチームメイトの歓声を聞いて、少し涙腺がうるっときまし
涙が出まし
た。
たね、やっぱり。これ、何試合で最初の勝利なんですか、これ。
去年の遠征から数えると、オーストラリア人チーム相手に3戦目にして初めての勝利でした。
去年からですもん
は
ね。
い。
みんな嬉しかったでしょうね、これ。
いや、嬉しかったですね。去年キャプテンをやってた、その佐藤亮介さんも、やっぱ勝利しと同時に涙を流していて、またそこで、ちょっと涙腺が出てきましたね。はい。
オーストラリアだったらそれこそわーって乾杯かなんかするんですけど、ビールで。みんなそんなことしなかったですか？
ああ、やっぱ、試合が終わった後は、やっぱ、普段美味しくないと思うビールも、一口目はやっぱ美味しく感じるというか、相手チームの選手がおごってくれたりして、お酒も美味しく、ちょっといただきました。
その相手チームですけども、キースボラサードです
はい。
よね。どんなチームでした？
そうですね。試合中は、やっぱ、激しく見てないとこで、後ろから押してきたりとか、そういう激しい面もあったんですけど、その試合が終わるとすごい優しいというか、まあユーモアがあるというか、まあ試合中は怖い人だけど、試合終わればすごい気のいい優しい人たちでした。
フットボールのタクティクスの面からどうでした？
今まで対戦したチームの中では、スキル的な面では、去年対戦したダンデノンとかチェルシーハイツのサードチームと比べると、まあ少し劣るかなという印象だったんですけど、体格とかはこれまでのチームとさほど差はなかったかなというふうに思います。
日本チームも年々体格良くなってるんじゃないかと思うんですけど、どうですか？高橋さんご自身が183センチだと随分背ありますよね。
はい。去年のチームと比べると、その運動量っていうのはすごい上がってるかなと思います。今回遠征に参加してくれた1年生もう決して多くはないんですけど、やっぱ去年と比べると参加した人数は6人ぐらい増えて、その分交代枠も増えた分、そのたくさん走ることができるチームになったかなと思います。
さて、今回の遠征ではその試合のほかにもトレーニングもありましたけれども、
はい。
トレーニングどうですか？オーストラリア式トレーニングって違います？やっぱり日本でやってるのと。
遠征中のトレーニングは、その特別オーストラリアの人のコーチの方がついてくれるっていうわけではなくて、練習を考えたりするのも自分たちでやるんですけど、その日本との一番大きな違いは、その身近なところにゴールやオーバルがあるというところで、まあ、ゴールがオーバルがあると、まあそれだけでもやっぱやる気っていう面では違ってくるかなと感じました。
これ、オーストラリアのコーチに教わんなかったの、ちょっと残念じゃないですか。
そうですね。去年は、そのボックスヒルっていうチームの練習に参加させてもらったんですけど、ボックスヒルがファイナル行けるかどうかっていうところだったんで、まあ結構ラフな感じの言葉しかかけてもらえなかったんですけど、今年遠征に来るまでに私たちのチームをフォローしてくれたコーチの方は、オーストラリア人の方で、その方は、そのプレーに対して、すごい一つ一つのプレーを片言の日本語だったりするんですけど、褒めてくれて、そう、褒めてくれるっていうのは日本人のコーチにはあまりないかなっていう印象だった
ああ、
ん
なるほど。
で、そこはすごい励みになりました。
やっぱり褒めてもらった方が気持ちいいですもんね。
そうですね。
欠点ばっかり指摘され
はい。
た方がだんだん気がめいりますもんね。
はい。
ところで、その、 日本でのオーストラリア式フットボール、オーズイルール AFL の人気なんですけども、
はい、
これはどうなんでしょうかね。
やっぱ日本ではまだまだその知名度は低くて、オーストラリアフットボールって実際知ってる人はどっから出た情報かわからないんですけど、自分が聞いた話によると、その国民の 10% ぐらいの人しか知らないっていうことを聞いてたんですけど、
うん、
いざその自分の友達とかに、まあ、大学生になった時にこういう競技を始めたとか、新しく出会う人に、まあ、こういうオーストラリアンフットボールをやってるっていう話をしても、知ってるって答えた人は本当に0人に近いぐらいだったんで、やっぱ知名度としてはやっぱまだまだ低いですね。うん、
あのウォリアーズはそのサムライズの下になるわけですよね。
はい、
ですから高橋さんもウォリアーズ卒業したらサムライズに入る、こういうふうになるわけですかね。
ウォリアーズの活動は今年まだ2回目なんで、そのインターナショナルカップと被った時にどうなるかわからないんですけど、毎年ウォリアーズは行われるものであって、でサムライズっていうのはインターナショナルカップがある年にのみ、うん、その発足するチームなので、ウォリアーズを卒業するっていうのは多分自分が大学を卒業するタイミングだとは思うんですけど、自分自身もサムライズとして日本代表としてインターナショナルカップに、参戦することを目指しています。
どうですか、その通りにいきそうですか。
そうです、後輩がやっぱみんなやる気もあるし、フィジカルとかフィットネスの部分でも優れてる人たちが多いので、努力していかないとちょっと不安なところはありますけど、まあ、そこは先輩として意地を見せたいなと思います。
そうです、大学の方なんですけども、あの高橋さんの大学にもそういうクラブになってるわけですね。一応
はい、部活動ではないんですけど、この数あるサークルの中ではその練習は週4日で行っていて、自分が進学している専修大学ではそのガチサークルっていうふうに呼ばれています、
うん、ガチサークル、
はい、
それはどういう意味なんですか。
なんか今の日本のサークルっていうのは結構そのスポーツサークルの中でスポーツをちゃんとやってるサークルは少なくて、そのお酒メインのサークルがまあほとんどと言える状況で、実際にその日本代表としてプレーしたり、その海外に遠征に行くっていうほどそのスポーツを突き詰めているサークルは他にはないので、そこと比べるとその本気度が高いっていう意味でガチサークルっていうことだと思います。
なるほど。どうですか、そのサークルに入ってくる新入生、去年と比べて今年増えたですか。
増えました。
ああ、いいですね。それは、
はい、
それなんか人気が高まってきたんじゃないですか。それ
知名度自体が上がったっていう実感はないんですけど、その SNS で新入生をたくさんフォローすることによって、去年私たちが勧誘された方法だと、先輩たちが司会に入った1年生に声をかけて、こういうサークルどうですかっていう形だったんですけど、今回は1年生自身がそのサークルのブースに来てくれて、お話を聞きたい、競技をやってみたいっていう人が多くて、その分やる気が多い1年生がたくさん入ってくれました。
本当にガチになってきたわけですね。
はい、ガチになってきました、
はい。ところで、この後ですけれども、まだ試合はあるんでしょうかね。
9月の6日に今回試合の調整をしてくれたオーストラリア人の方がもう1試合組めるかどうか、うん、今調整中なんですけど、
うん、うまくいったらもう1試合できるということですね。
はい、そうです。
それももし勝てたらいいですね。
はい、やっぱ勝ち越して日本に帰りたいな、
勝ち越して日本に帰る
思います。
はい。